さあここからはエイジの小ネタでないとお送りしていきます。ちょっと役に立つ情報を懐かしい日本の曲を中心にお送りする番組です。放送時間は毎週日曜午後10時から、再放送は毎週土曜午前9時からです。お送りするのは朝霞市根岸台に住んでいますパーソナリティエイジです。これから30分間どうぞよろしくお付き合いください。改めましてこんばんは、エイジです。今日は素敵なゲストをお招きしました。歌うブギウギピアニスト新井伝太さんです。
どうも新井伝太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
お久しぶりです。どうも。
いつぞやの土曜スペシャルにゲストで出ていただいて、
は
い、
とても楽しい生放送でした。
いやいや、もう大騒ぎでしたね。また軽やかなピアノ演奏、素敵でした。
楽しかったです。
今日は私のレギュラー番組にお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
この時間帯で新井伝太さん誰っていう方もいらっしゃるかもしれません、
はい、
プロフィールご紹介させていただきましょう。
お願いします。
神奈川県のご出身で5月19日生まれ、幼少時代からピアノギターに親しむ、アメリカンオールディーズと歌謡曲に出会うとジェリー・リー・ルイスの火の玉ロックでブギウギピアノに目覚め完コピすると。幼少時代で完コピですか。
はい、
素敵です。
ありがとうございます。
そして続けてすぐに歌、作詞、作曲をはじめマルチな才能を発揮。ナットキンコール、トリオ、スリム・ゲイラードにも魅了され、スイング、ジャズなどのアメリカンルーツミュージックの虜になるって俗に言うおませな。
そうですね、ませてんのかな。まあ古いものが大好きだったんですね。
すごいですね。これはお父さんお母さんの影響とか。
違います。もう全く自分勝手です。
ご自身で、
はい、
でもどうやってこういうアーティストに出会ったというか。
まあ、だから、まあ、きっかけはあの兄弟がそれぞれあのチェッカーズのテープをくれたり、
はい、うんうん、
あとは2番目 の, あの兄貴がそのエルビス・プレスリーとかそういうフィスティーズのロックンロールのものをくれたり、
はいはい、
で長男がなんかジャズみたいなものをくれたりとかいうのテープですね。全部要は当時そう70年代から80年代、
はいはい、
1970年代あの日本ではほらいろんなものの音楽のリバイバルブームもあったり
して。そうでした、そうでした、
はい、でそれをうち の, あの長男あの次男あ姉が、
はい、
まあ、その時代の流行ものが好きだから、うんうん、テープでまあ録音してたものをすぐに飽きちゃうじゃないですか。だからそれが全部僕がもらい受けて、はいはい、ね、で僕はそれをずっとゲフニーバーじっくり聞いてたっていうだけなんですけど、ね、
そう考えると素晴らしいお風呂だ。
そうですね。全部お風呂をそのまま有効活用しちゃったって感じですかね。
でもご兄弟 の, そのいろんな趣味が、全部新井さんのところに来て。
そうですね、まあ、兄たち の, あの上の兄弟たちの趣味というよりかは、
はいはい、
当時だからいろいろそういうブームがあったと思うんですよ、例えばロックンロールブームとか。
ありました、ありました。
スイングジャズブームとか、
おー、そうか、
オールディーズとかいろいろそういうのがあって、それの時にたまたまそういうのを録音してたんですよね。
なるほどね、でもすごいですね。やっぱりあの気づきというか目覚めというか才能がないとこういう曲の良さがわからないじゃないですか。
そうなんでしょうかね。なんか単純にウキウキするものとか、
はいはい、
なんかワクワクこうあの体がカッカッカッカッカッカするものがすごく、あともしくはいきなりこう胸にジーンとするような、
うんうん、
っていうのは子供の時から確かに感じてましたね。だからそのオールディーズのスローなものとか聞くと、
はい、
なんかキューンと子供なのにまだ10歳いってないのにキューンとする感覚とかはありましたね。
すっごい、もう持って生まれたものですね。
そうなんですかね。ただ不思議なことにその時から懐かしいっていう気持ちで聞いてたんですよ。わかんないですよ。だからこれは
初めて聞くのに、もしかして前世お持ち？
だから分かんないですけど、なんかそういうのはありました感覚が。
そうですか。これは不思議な感覚を もう小さい頃からずっとお持ちだったということですね、うん、さあどんどんご紹介していきましょう。現在は得意なブギウギ、ロックンロール&ストライドピアノ、時にはビブラフォンを武器にアーティストのサポートやソロワークを精力的に行うと。なるほど、
はい、
せっかくなのでリスナーの皆さんに、ブギウギ、ロックンロール、ストライドピアノってどんな
そうですよね、
曲なのかというかそのメロディーなのか、
ね、スタイルね、そういうスタイルね、
スタイルです ね, ね、
こんな感じっていうのはちょっとじゃあ
ちょっとお聞きいただきましょう、はい、教えてください。
はい、じゃあブギウギいきます。
お願いします。
こんな感じがブギウギです。
なるほど、素敵だ。そして、はい、ロックンロールいきましょう。
ロックンロールいきましょう。簡単ですよ、これもっと。
はい。
こんな感じですね。
ロックンロールもいろいろとありますが、今の新井さんの演奏を聴いてると、私にすると懐かしいロックンロールっていう気がしますね。
ロックンロールのブギウギピアノですね、これこそが、はい、
さあそしてストライドピアノは、
はい、これはジャズのスタイルなんですけども、いきます。
はい、
こんな感じですね。
素敵、
ありがとうございます。
心ウキウキ。
なんかね、こういうのディズニーっぽいんですよね、最後の方はね。
そうです ね
こういうストライドっていうのは、
ですからお子さんから本当にご年配の方までみんな親しめる、そういう音楽を弾けるというのは
なんかね、そう、ただ多分子供のところにこういうのを聞いて理屈、はいはい、理屈抜きでこう体がウキウキズキズキするようなものだったので、
うんうん、
多分声こかれちゃったんだろうなと思ってますね。
なるほど、はい、さあそして最近ではお笑いライブやバラエティ番組のご出演、
はい、
ピアノレッスンを定期的に開催するなど活動の幅を広げていると、はい、すごいですね、でもこのプロフィールご紹介しておりますと楽しいプロフィールですね。
あ、そうですか、ありがたいです。
音楽も楽しい、そして出てらっしゃる番組とかもなんか楽しそうなものばかり。元はとても明るい方。
もうそうなんですかね、まあ、うん、単純にもうただ単に遊んでるような人生だと自分では思ってるんで、もうな、音楽自体もピアノ自体は僕はあのほらおもちゃだと思って子供の頃からやってたんで。
なるほど、
なのでもうガチャガチャガチャガチャ弾きまくって壊しまくったりもしましたけども、はいはい、でもずっとこれだけは続けてるっていうのがこれですね。
なるほど。
大体5歳ぐらいから始めて、まあ、途中ねあの辞めたりもしたんですけども、
はいはい、
まあ、結局は12、3歳ぐらいからもう一回やり始めて、うんうん、そこからずっとやってますから、もう約30年、35、6年は一緒にやってるんですけども、
もう人生の友というか、
まあそうですね、
もう切っても離せないですよね。
そんな感じ。もうだからあれですよね、何も他のことができないという。
いやいやいや、そんなそんな。ですけどここまで極めたらもうどんな音楽でもこのピアノさえあれば、今スタジオにピアノを持ち込んでいただいてるわけなんですけどもね、もうずっと一生の友達ですよね。
そうですね、もうだからずっと遊び道具のような感じで、いやずっと本当遊んでるだけなんですよこれは。
いやいやいやいやいや、でもその遊びがお仕事になってるっていうのは素敵じゃないですか。
あ、それは周りの人がねこれを仕事に変えてくれたと僕は思ってるんで。
まあご自身の才能もそうでしょうし、努力もそうでしょうし、でも周りのサポートもあってということで、はい、という新井伝太さんなんですが、新井さん、
はい、
じゃあせっかくなのでここで一曲生演奏お願いしましょうか。
いいんですか。
いいんです。
嬉しいです。
皆さんこの楽しい新井さんの、演奏ぜひお楽しみください。さあ何にしましょう。
それではですね、はい、このためにですね持ってきました、
よろしくお願いします。
はい、新井伝太のボニーズテンポ。バブドッペッデバブドッペッデバブドッペッペッペッペッシブルバブドッペッ。カッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろ。誰が見てても構わない、やりたいようにやるだけさ。カッコつけろカッコつけろカッコつけろカッコつけろ。バブドピップでバブドピップでバブドピップ。
新井伝太でボニーズテンポをお送りしました。いや素敵、
ありがとうございます。どうも、
やっぱり生はいいですね。
いいですよね、ありがとうございます。
本当に素敵な演奏をされる新井伝太さん、ところがなんと、
はい、
いつも新井さんの周りには音楽が溢れている。
溢れてるんですか。
もう常に日常の中で音楽がある、
はい、
ちょっとご紹介いただきましょう。これリスナーの皆さん面白い話なんですよ。
そうですね、まあ普通に朝起きますよね、
はいはい、
朝起きて、まあ、朝ごはん食べる前までに、まあ、ちょっとした時間があると、まあ、大体毎朝そうなんですけど、あのピアノを僕が弾いて、 はあ、でそれがもうリビングにピアノが置いてあるので、
はい、
でうち の父ももうリビングにいてご飯待ってるの で、うん、でテレビ見てるんですけども、うん、その前役で僕はピアノをずっと弾いてって練習というかもうだから練習っていう感覚がないんですよね。朝起きたらもうピアノが目の前にあるから、はいはい、触って音を弾いてあーってこう楽しんでるんですよね。
もうずっと音楽が常に流れているというのは新井さんがずっとピアノを弾いていて。
そうですね。だから普通にテレビ見てる横で僕がこうやって弾きながらもうお父さんはずっとテレビ見てるんですよ。
でしょ。
この状態です。これは毎日ですよね。ほとんど
もう常に BGM が流れている中でテレビを見たり、そしてご飯食べたり、
はいはいはい、
また歯を磨いたりと。
そうそうそう。普通だったらね、うるさいとか言われるんですけども、うちの親父とかはもうこれが子供の時から当たり前みたいな感じだったから。
ずっとですものね。
多分あの兄やあの姉がいても同じ状態だったんですよ。はいはい、もう弾いてるのが当たり前なんで。
すごい。
面白いですかね。
だってリスナーの皆さん、あなたのお家でずっと音楽流れてます？
そうですね。朝起きたらもう普通にピアノを弾いてたりっていう。ピアノ弾いてるとかも触ってんですよね要は。
でしょ、
う
ん、どんなに頑張っても、まあ、何かラジオとか有線で、はい、まあ、スピーカーから音が流れてくるっていうお家は、まあ、あるかもしれませんけども、はいはい、いつも新井さんの生演奏が日常の中でずっと流れている中で家族は日常の活動するってことでしょ。
だからそこまで別に聞いてないってことですよね。もうだから当たり前にあるから
ですよね、うん、音楽を弾いてる新井さんが何かやってるって意識ないんでしょうね。
もう多分当たり前のことなんでしょうねきっと。親とか親父とか母にしてみたら
すごい素敵じゃないですか。
だから親父はもう朝ほらもうずっとあの連ドラ見てるんですけども朝ドラか
なるほど、ね、
朝ドラ見てるんですけどその横とかでも普通に弾いててあうるさいかなと思ってやめたりすると、はいはい、普通にやめなくてもいいよっつって少しテレビのことを上げるだけで。
でも心地いいんでしょうね、
でもその時は一緒に僕も連ドラ朝ドラ一緒に見ちゃうからやめて普通に一緒に見て
なるほど
終わったらまたピアノを弾いて戻ってるとか、
うんうん、
結構そういうのが普通の当たり前の日常なんですよ。
すごいな、まあ、ほぼ途切れないってことですよね。
まあそう、う
ん、寝る時間をなくせば、
まあ、暇が
お家にいる時間帯は、
ね、空いてる時間があったら、まあ、で自分の気がもうパッてこうピアノ触りたいなっていう欲求がムラムラしてくるわけですよ、
はいはい、
そうするともう触ってるんですよ、
ね、なるほど、
まあ、依存しちゃって、まあ、だからあれば触っちゃうってことなんですよ。
もう何の気なしにもうパラパラパラッとかって弾くんですよね。
ギタリストの方ってそうじゃないですか。
そう
ギタリストの方って常にギター触って持っててアルフィの坂崎さんとかもね
離さないんですよね。
ずっとそれでなんか弾いてると結局それって上手くなってるんですって。
やっぱり無意識にやってても上手くなる。
ずっと触ってるから、
はいはい、
結局その感触とかも全て覚えてるし、
うんうん、
自然にそれができるようになってるんですね。
そういうことなんだ。
それの多分ピアノ版なんでしょうね。
なるほど。じゃあ意識しようとしてるとまたどうかは分かりませんがもうとにかくもう弾く触ってる、うん、ある意味これが自然と上達してくるんですね。
多分そうですね。だから触ってることに僕は安心感をもしかしたら思ってるかもしれないですね。
面白いな。この話まだまだ続けていきたいと思いますので、はい、お送りしておりますエイジの小ネタでないと今日は歌うブギウギピアニスト新井伝太さんをゲストにお招きしています。さあ後半なんですがお父さんはずっと新井さんのピアノを聴きながらというかもう BGM のようにしてテレビを見てたり、
はい、
いろんなことをやってらっしゃってお母さんは
そうですね母も今音楽をやってる、まアマチュアですけどももともと母が音楽好きで。
そうなんだ、
はい、で要はあの今もオペラをずっと趣味
すごい、
でいつもコンサートやってますよ。
お、今でも現役で、
はい、あのそういうクラブっていうかそういう団体に入って
素敵です。
自主コンサートみたいなのを横浜のとこでやってますね。
そうですか。
そもそも母がですねそうやって音楽好きだから、うん、僕がもう生まれた頃からなんか東京子供クラブっていうなんかそういう 毎月購入するレコードがあって、
はいはい、
クラシックが入ってるんですけども、
なるほど、
そのレコードをずっと聴かせてくれたみたいなんですよね。
もう本当に新井さん小さい頃もう音楽のシャワーを浴びていたんですね。
まあそうでしょうね、うちの親が聴かせてくれて、でその中で自分がすごい好きな曲があって、それをずっとリピートお願いしてたんですよね、
はいはい、
でそれがやっぱり剣の舞っていう、まあ、多分クラシックを知ってる方は、うんうん、知ってるかと思うんですけども、
はい、
すごい激しい速い曲だったんですよ、
うんうん、
もう、まあ、今大人の耳で聞くともうロックンロールみたいな曲なんですよ。
確かにあれはクラシックの中でももう本当にテンポがものすごく速い曲ですよね。
でウキウキしてて、もカッカカッカして興奮して聞いてたり、何回もリピートをお願いします
、はいはいはい、
そんな母がですね、うん、ずっと毎日も今一緒に暮らしてるので、ピアノを弾いてて僕が歌も歌うので、
はい、
歌ってると、うん、まあ母は発声とか声楽やってるので、
うんうん、
そこは喉を使ってるからあんま良くないわよ
ちゃんとお母さんのご指導が入るわけ
言ってくるんですよ。
す
ごい。でそこは、まあ、ボイストレーニングの真似事じゃないですけど、まあ、うちの母ずっとやってるから、
うんうんうん、
だからなんかこうやって、っていうのをずっと一緒に やってくれて、
お
で僕の自分の歌のキーとかも、あなたはもう大体そうね、バリトンもしくはハイバリかなみたいな感じで、バリトンもうバスバリトンハイバリテナーみたいな感じが男
性のちゃんと指導してくれるんだ、
はい、で高い音はどこまで出るのってことで、あーとかあーとか言って喉使っちゃうと、あーそうじゃなくてここはこういう風にやってこう背をこう伸ばす感じで、あーとかこういう風にこうやってあーあーあーあーっていうのが僕が大体出る音域の上なんですけど、あーそれだと喉がっていうから、それはこうやるんだあーってやると、あーそれいい声、あーってやられたりとか、そういうことをやってます。で一緒にじゃあ一緒にやろうかって、あーあーってコーラスつけたりして、コードのコードトーンって言うんですか、
うんうん、
じゃあ僕はどう歌うからお母さんのように歌ってみたいな感じで、あーあーみたいな感じで一緒にやって
ます。素敵。いつも家庭内でセッション
そうですね、まあ
レッ
スン、なんか不思議な、そうですね。でこの前なんか親父の誕生日だったんで、
はいはい、
僕がピアノ弾いてこうやってハッピーバースデートゥーユーっていうのをで母が歌ってくれて、
まあ、
で僕がピアノの伴奏をしてお父さんにこうやって、はいお父さんの誕生日おめでとう、はいありがとうって言ってましたね。
へえ、ものすごく素敵な新井家なんですが、でもお父さんにするとこれ当たり前なんですよね。
まあ、僕ピアノ弾いて歌ったりしてると、なんだお前は下手くそだなとかね、うるせえなとかお前は歌はあれだななんつって、お父さんの胸どうして、あーって歌い出もいきなり歌い出したりする。
あらあら、面白いというか本当に楽しい新井家。
まあラテン系ってよく言われますね、まあ、オーラかなんですよね、細かいこと気にしないみたいな感じの。
じゃあご家族兄弟みんな楽天。
楽天、まあ、僕が家族の中で一番口数が少ないんですって。
え
本当なんですよ、無口な方で。
リスナー皆さんも新井さんはね、もう常に楽しくおしゃべりする方なんですよ。いつも楽しませてくれるんですけど、なんと
そうなんですよ、
ご兄弟もっと喋る。
そうなんですよ。でこの前もまた親父、うちは本当親父が一番偉いというか、
はいはい、
親父のおかげで、うんうん、みんな生活ができてるんだっていうのがまず基本にあるので、
うんうん、
昭和の男ですからね、
はいはい、
うちの長男兄貴が親父のために、うん、父の日と親父の誕生日が近いので、
はい、
合同でパーティーをするんですよ、
うん、
でまあパーティー集まったんですけど、この前も集まったんですけど、
はいはい、
もう集まったら全員こうバーってなんですけど、男女で俺なんですよね、デンタなんで、
はいはい、
で女性の数が少ないんですよ、
うんうん、
でもうほとんど男性の男の兄貴たちとか、あと兄貴の息子も2人とも男なんですけども、
おー結構男祭りみたいな、
まあ、でもちょっと思春期だからあんま喋らないんですけども、
なるほど、
子供の時はたくさん喋ってたんですね、その子たちも、
はいはい、
でも今はその子たちもガタイがすごくムキムキになって、
うんうん、
で兄貴も2番目の兄貴ももう体ががっちりしてて、親父も結構昔の男にしてみたらがっちりしてて、このな僕も結構骨がなんか太いと言われるんですけども、
いやそう思いますよ、
僕が一番華奢なんですよ。
あらなんと
だからそういう家系なのかもしれないですね。だからなんかラテン系なのかこう欧米的なのか分かんないですけども
ちょっと日本人じゃないっぽい感じの、
うん、うるさい感じですよ、だからしつこい感じです
なるほどな、
肉しか食ってないですもん、いつもみんな。
おこれはもう新井家一体どこの血を引いてきたんでしょうか、
ね、
ということで大変楽しいご家族なんですが、 お送りしてきましたエイジの小ネタでないと、今日は歌うブギウギピアニスト新井伝太さんをゲストにお招きしておりますが、新井さん、
はい、
なんともうエンディング、はい、エンディング、
もう早っ、
もうおしまい、
早いな。
とてもこのままでは新井さんお返しするわけにはいきませんね、来週も出ていただいていいですか。
え、いいんですか。
いいんです。
わー、嬉しいな。じゃあ遠慮なく
ということで、来週も新井伝太さんご出演いただきます。
はい、
この番組はリスナーの皆さんからのご意見やご要望、リクエスト、小ネタ、何でも結構ですので、メールやファックスでお待ちしてます。メールは koneta@fm767.net、 ファックスは 048-229-9434 です。ここまでのお相手はパーソナリティエイジでした。では来週も新井伝太さんと一緒にお送りします。
バイバイ。
ぽたりともここから進めないよ。